子供がすくすく成長する30のしつけ。その1。自由奔放は教育ではない。きちんとしたしつけを施すのが親の務め。教育とはいえ、家庭それぞれにやり方があると思います。しつけの方法、程度などは家庭それぞれでしょう。そんな中、時折次のような教育論を掲げている家庭を見かけます。自由奔放。子供にこれといったしつけを施さない。自由にさせ、好きなことを好きなだけやらせる。子供の自由を最大限に強調した教育です。一見すると、子供の意思を最大限に尊重した素晴らしい内容のように思えます。自由にさせることで、のびのび子供は育つだろうと思いますが、本当にそうでしょうか。もちろん、さすがに、高校生のような分別も考える力もつく時期になれば、そのやり方は合理的です。分別がつく年齢になれば、自分のことは自分が一番よく知っています。自由にさせることで才能や成長が最大限に引き伸ばされるでしょう。しかし、まだ幼稚園や小学生のような幼い時期に自由奔放はよくありません。子供をほったらかしにすれば人に迷惑をかけたり、楽な方向へと傾いたりするからです。自由にさせると自分のことを第一に考え始めます。例えば、おもちゃ屋で欲しいおもちゃがあれば、わがままを言うでしょう。それでも自由にさせるなら盗んでしまうかもしれません。物を盗んではいけない。時には我慢も必要である。親はそういう社会ルールを教える必要があります。食事もしつけが必要です。ご飯とケーキのどちらが食べたいと聞けば、子供なら十中八九ケーキを選びます。甘くて美味しいですから、毎日でも食べたいと思います。本当に自由にさせるなら毎日ケーキを食べることでしょう。しかし、ケーキをご飯の代わりにするとどうなるか想像できますね。健康面では最悪です。甘いものばかり食べていると虫歯の原因にもなりかねません。幼い時から毎日甘いものばかり食べていると糖尿病のリスクも高くなります。そこで親はしつけが重要です。甘いものばかりを食べているとどうなるのか教えます。野菜のように味が薄くて苦い食べ物も体のために我慢して食べる必要があるとしつける必要があります。食事が終わった後の対応もしつけが必要になる点です。自由にさせれば食器をほったらかして終わりです。誰も後片付けをしようなんて思いませんし、面倒だと思います。食事の後は後片付けですね。身長はまだ低くて食器を洗うのが難しくても、せめて食べ終わった食器などを台所へ持っていくくらいならできるはずです。食べたら終わりではありません。あと片付けするまで教えてこそしつけです。次に食事が終われば歯磨きです。子供にとって歯磨きは面倒と感じるのは当然であり、しつけないまま自由にさせていると歯を磨かないまま寝てしまいます。歯は虫歯でボロボロになって大変です。まだ生え変わる乳歯ならいいですが、生え変わった後の永久歯の場合は虫歯になれば取り返しがつきません。食後は歯磨きというしつけをしていると、食後は歯磨きをしないと落ち着かないと感じ、歯を磨く習慣が根付きます。物を盗んではいけない。甘いものをご飯の代わりにしない。食後は後片付けをする。寝る前の歯磨きをする。こうしたしつけが必要です。どれも面倒ですが、子供のためにどうしても必要なことです。まだ分別が十分についていない時期だからこそ、親の介入が必要です。それこそしつけの意義です。子供をいじめるわけでも、虐待するわけでもありません。社会で生きていくために最低限守らなければいけないマナーをできるだけ早い時期に叩き込みます。常識、礼儀、作法のある子供へと育てるのが大切な親の役目です。自由奔放は教育ではないと断言します。単に親が楽をしたいだけです。親がそんな風にだらしないと、子供も当然そういうだらしない子へと育ちます。可愛い子ほど幼い時期にある程度の厳しいしつけが必要なのです。自由奔放に育てるのはやめる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その2。子供へのしつけは常に親が先行する形をとる。日本には箸の文化があります。欧米人から見ると箸を使っているアジア人はとても手先が器用に見えるそうです。特に2本の細い棒を使って小さなご飯粒を掴んで口にしているのは驚かれます。日本人が精密機械を作るのが得意なのは箸の文化によって手先が器用になったからだとも言われています。私たちには当たり前のことですが、箸の文化は意外にも手先の器用さに一役買っています。そんな箸の使い方をあなたなら子供に対してどう教えますか？使うのが難しい箸です。箸の正しい持ち方や使い方を言葉だけで教えるのは難しいことです。口でうまく説明するのは難しいですね。そういう時はまず親が手本を見せることです。子供へのしつけは常に親が先行する形です。親が見せて子供に真似をさせるという順です。脱いだ靴をきれいに揃えなさいという前に親がきれいに靴を揃えます。親がきれいに靴を揃えているところを見て、子供も真似をして上手に靴を揃えるようになります。勉強しなさいという前に親がきちんと勉強する。親が楽しく勉強していると子供も勉強がしたくなります。人と会ったら挨拶しなさいという前にまず親がきちんと挨拶します。親が人と挨拶をして明るくなっているところを見て、子供も人と会ったら挨拶がしたくなります。子供は親のやっていることを真似して習得します。 親が手本を見せることそのものが重要なしつけになっています。橋の使い方も言葉で説明する必要はありません。こうやって使うんだよと言って親が箸の持ち方を子供に見せればいい。難しくはない。これだけです。しつけを施す前にまず親が手本であることが大切なのです。しつける前に親が手本を示す。子供がすくすく成長する30のしつけ。その3。食べたものは後片付けをさせるようしつける。ファストフード店ではトレイをゴミ箱へと戻すセルフサービス式が一般的です。ファストフード店の低価格はサービスの一部を削ることで実現できています。お客さんは食べればそのままにせず指定された返却口に戻すのがマナーですね。返却口に戻すからテーブルもきれいになり次の人が気持ちよく使えます。しかし時々食べたものをそのままにして帰っていく人を見かけることがあります。トレイがそのまま置いてあるので知らない人が見たらまだ人がいるのかと思います。たまたまトイレに行っているのか席を外しているのだろうと勘違いすることでしょう。トレイが置かれたままになっていると他のお客さんはまだ人がいるものだと思い座りたくても座れません。他の人にとって迷惑です。そういうのはほとんど親のしつけがなっていないせいです。おそらく子供の頃に後片付けの習慣がなかったのでしょう。食べたらそれで終わりだと思っています。食べて終わりではありません。片付けができて終わりです。では親はどういう教育を施せばいいのか。食べたものは台所へ戻しなさいというしつけです。食事をした後それで終わりにさせない。食べた食器を台所まで持って行かせるというしつけを施しましょう。きちんと後片付けができるような子供に育てるだけでなく親には後片付けが楽になります。お互いが気持ちよく食事をするときのマナーです。食べたものを台所に戻すのは早い時期からしつけて奥に越したことはありません。そういう感覚を当たり前だと思わせるのです。食べたものを台所まで持っていくようにしつける。子供がすくすく成長する30のしつけ。その4。勉強しろという親こそ勉強をする。勉強と遊び。子供にどちらが好きかといえば当然遊びを選ぶ返事が返ってきます。初めから勉強が好きな子供はなかなかいるものではありません。勉強より外で遊びたいと思うのが子供心です。しかも親が勉強しなさいと口うるさく言いますから余計に勉強が嫌いになる悪循環。あなたにも心当たりがあるのではないでしょうか。子供に勉強しろと言ってもなかなか素直に聞きません。そんな時、あるパターンがあります。子供に勉強しろ、勉強しろ、という親に限って自分が勉強していない。勉強しない親の言葉だから説得力がなく、子供は言うことを聞きません。ここがしつけの難しいところです。では、どうすればいいのか。親が勉強をすればいい。自分の好きな本を買って子供の前で読書をしている姿を見せます。勉強は楽しい、面白い、刺激的だ。そういう勉強を楽しんでいる姿を見せます。見せつけるように見せて結構です。親が勉強を楽しんでいる姿を見せることで子供も勉強は楽しそうだ、自分も勉強がしたいという気持ちになります。もちろん親が勉強によって豊かになっていく姿を見せれば勉強は面白いよという言葉にも説得力がつきます。勉強すると将来楽になるよ、面白い、勉強も遊びと同じ、そういう親の言葉も信用してくれるようになります。そうか、勉強すればもっと人生が明るくなるのだなと思い親につくように勉強がしたくなるのです。子供に勉強しろと言う前に親が勉強する。子供がすくすく成長する30のしつけ。その後、歯磨きの習慣がないと大人になってから苦労する。歯がボロボロになった。そんな人に共通するのは歯磨きをしない習慣です。子供の頃に歯磨きをしていなかったので当たり前だと思う。気づけば歯が黄ばんでいたりボロボロに抜け落ちたりしてしまいます。歯磨きの習慣がないまま大人になると大変です。黄ばんだ歯のせいでイメージが下がり、臭い息のせいでいつの間にか他人にも迷惑をかけてしまう。そんな状態では異性にモテるはずもありませんね。単なる歯とはいえその影響は大きいです。食後の歯磨きをうっかり忘れると後からが大変になります。歯磨きの習慣こそ子供の時にしつけることです。歯が生え始めればできるだけ早い段階で習慣にさせます。食事が終わればそれで終わりではない。きちんと汚れた歯を磨くまで覚えさせる。きちんとした親のしつけが現れる部分です。理想はやはり食事ごとの歯磨きです。時間が経つと歯垢が歯に吸着して取れにくくなるので食事の直後がおすすめです。食後の歯磨きが虫歯予防に最も効果的です。どうしても一食ごとが難しければ最低限寝る前だけは必ずするようにしつけましょう。寝る前に歯磨きを忘れると寝ている間に虫歯が進行します。歯磨きの習慣が一度身につくと継続しやすいのが特徴です。磨いた後の爽快感を知るからです。慣れてしまえばむしろ歯磨きをしない方が落ち着かなくなります。いつも歯を磨く習慣があれば歯を磨かない方が不自然になります。 ネトネトした口の中が気になるようになり、歯を磨きたくなります。そういう気にさせれば、しつけは大成功です。歯を磨いた後の爽快感が病みつきになり、夜歯を磨かないと寝られなくなるほどです。親がガミガミ言わなくても、自分から進んで歯磨きをするようになるのです。食後の歯磨きをしつける。子供がすくすく成長する30のしつけ。その6。お墓参りの意味を納得するまできちんと説明する。遥か昔、まだ私が幼い頃です。確か幼稚園に入園したばかりの頃だったと思います。ある日、親からお墓参りなるものに行くと言われ、とぼとぼついていった記憶があります。お墓参りの意味はわかりませんでしたが、とりあえず家族で出かけました。水口家のお墓は小高い山の上にあります。誰か特別な人に会うのかな。行った先にあるのは大きな石でした。大抵お墓参りは一箇所だけではなく複数の墓地を巡ります。どこのお墓に行ってもあるのは大きな石だけ。別に人がいるわけでも誰かに会いに行くわけでもない。そんな大きな石を掃除して手を合わせて拝むだけ。何の意味があるのだろうと思っていました。お墓参りとは大きな石を掃除するものだと思っていました。もしかしたら以前に親からお墓参りの説明を受けていたのかもしれませんが、覚えていません。ご先祖様という意味がわからなかったり、地のイメージがわからなかったりして理解できていなかったのだと思います。子供にご先祖様という言葉を使ってもまだ通じません。ご先祖様と言わず、お父さんのお父さんのお父さんという方がまだ直感的でわかりやすい。ある日、母からご先祖様とはお父さんのお父さんのお父さんという説明を聞いて、ようやく意味がわかり始めました。おじいちゃんより昔に生きていた人。ようやくですが意味がわかり始めました。しかし、です。そのことがまだ信じられませんでした。頭で理解できてもまだ実感が湧きません。当時、まだ一度も人の死に遭遇したことがなく、人はいつか死ぬということすら空想の世界のような話だと思っていました。お墓参りの意味がきちんと理解できず、自分のご先祖様が眠っているという実感が湧きませんでした。嘘だ。信じられない。どうしても信じようとしない私を見るに見かねて、祖父は驚くべき行動をとります。なんと墓石をずらして本物の骨が入っているところを見せました。今でもその光景ははっきり覚えています。ひときわ古い壺の中に確かに本物の骨が入っていました。かなり強烈な光景でした。これがお前のご先祖様の骨だ。うわ、本当だ。気持ち悪い。骨を見るとやはり驚かずにはいられません。実際に手に取って触ってみました。自分が生まれる前にお世話になった人の骨。この世にはもういない。何か骨の重さ以外の違った重みを感じました。もちろん墓石をずらすのはご先祖様も喜ばないでしょう。しかし信用しようとしない孫への特別措置でした。今自分が生きているというのは偶然ではない。それを教える機会です。自分には父がいて、その父にも父がいて、さらにその父にも父がいる。長い時間を経た遺伝子のつながりがある。遺伝子のつながりや過去のご先祖様のおかげで今の自分がいることを必死に教えようとしていました。このお墓の下には自分のご先祖様が眠っている。この人がいなければ今日の自分もいなかった。そういうことをしっかり実感させるのも親のしつけの一つです。お墓参りの意味を徹底的に子供に教える。ご先祖様への感謝の気持ちを持たせるということです。もうこの世にはいないけれど、自分が生まれる以前、とてもお世話になった人がいたのです。お墓参りの意味を教える。子供がすくすく成長する30のしつけ。その7。言い訳をしない癖をつけ、反省を促そう。トラブルがあったとき、子供はまず言い訳をしようとします。自分が悪くても悪くなくても言い訳です。例えば、テーブルから皿を落として割ってしまった。自分は悪くない。たまたま皿が落ちた。割れやすい皿が悪い。何か失敗やミスを犯したとき、子供とはいえ、とっさに言い逃れを考えようとします。そう思いたい気持ちは誰でも同じです。では、なぜ言い訳をするのか真剣に考えたことがあるでしょうか。実のところ、言い訳をしたい気持ちの原点は愛です。親から嫌われたくない。親から愛されたい。そういう、嫌われたくない。愛されたいという気持ちが根底にあるから言い訳したくなります。自分が悪いことをしたとわかると親から嫌われるからです。できるだけ嫌われないようにあらゆる言い逃れを考え責任を回避しようとします。ここが難しいところです。言い訳が癖になると一番問題になるのは反省しなくなることです。責任を回避することで反省しなくなり自己を改善しようとしなくなります。放っておけばやはり子供は言い訳する方向へと傾きます。子供の頃に言い訳をする癖をつけると大人になっても言い訳をする人になります。大切なことは本人が反省できるかどうかです。言い訳をやめて同じ過ちがないように自分を顧みることを促す。親は優しく言いましょう。言い訳をしてはいけませんよ。きちんと反省しましょう。単に言い訳だけを禁止させるのではなく、きちんと反省ができればいい。子供が反省をしていれば、きちんと褒めてあげましょう。反省できることが成長のきっかけです。 言い訳をやめて反省を促す。子供がすくすく成長する30のしつけ。その8。整理整頓の基本は実にシンプル。使い終われば元の場所に戻す。整理整頓の基本は単純かつシンプルです。使い終われば元の場所に戻す。これだけです。なぜ散らかるのかというと2つのパターンがあります。取り出してから元の場所に戻さないから。戻すときに元の場所とは違う場所に戻すから。このどちらかです。この2つをきちんと守っていれば元の状態より散らかることはありません。おもちゃや本など取り出すまではいいですが、問題はそれからです。使った後そのままにします。おもちゃで遊んでそこで目的が達成されほったらかしになります。だから散らかります。遊ぶのはいいですが、そこで終わりではないことを教えましょう。後片付けまでが終わって遊びが終了です。後片付けは面倒ですが、きちんとしつけることです。使い終わったら元の場所に戻す。これが一連の動作なのだとしつけます。徹底させましょう。使い終われば元の場所に戻すようにしつける。子供がすくすく成長する30のしつけ。その9。貧困法制のある親からは貧困法制のある子が育つ。赤ちゃんは何も知らない状態で生まれてきます。常識も作法も礼儀もわかりません。何をどうしていいのかわからないことだらけ。嘘はつかない。喧嘩はしない。言い訳をしない。私たちから見ればこんな当たり前のことですら、幼児にはいいのか悪いのかわかりません。そんな時、幼児は手本を探します。幼児ともなれば近くには親がつきっきりになるでしょう。子供は親を見て育ちます。子供は親のやっているあらゆることを真似して吸収しようとします。大切なことは、子供をしつける前に親が手本となることです。親が、ああしなさい、こうしなさいという前に自分がそういう作法、礼儀を見せることです。親が悪い時には、たとえ子供に対してでも素直に謝ります。悪いことをしたら謝るものだ、と子供は納得します。きちんと謝り、仲直りができる子へと育ちます。素直な親からは素直な子が育ちます。親にも落ち度があって言い訳したくなっても辛抱します。するとそれを見ている子供も、言い訳はしないのがいいのだな、と親の姿から学びます。人に会ったら挨拶をしなさい、と子供に押し付けるのではなく、親が人と会ったら挨拶をしている姿を見せます。そういう基本的な部分こそが大事です。一番のしつけは、子に対してより親が立派な手本を見せることです。当たり前のことを当たり前にするだけでいい。貧困法制のある親からは素晴らしい手本をたくさん見て学び、結果として貧困法制のある子が育ちます。子供をしつける前に親が立派な手本を見せる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その10。子供は親が考えるよりはるかに怯えやすい。親は自分の立場で考えすぎる傾向があります。親には叱るとき、これくらい厳しく言ってもいいだろう、と思います。本当にダメな子ね。バカ野郎。いい子にしないと家の外に追い出すよ。子供にとって恐怖や不安は親が思っている以上に強く感じています。怒るとき、叱るときなどは恐怖や痛みを持って分からせようとします。例えば、こら。と言われたときを考えてみましょう。精神的な強さを身につけている親に対して、まだ身につけていない子供です。子供にとって、こら。と怒鳴られた時の精神的ショックは、親が感じるショックよりはるかに大きなショックです。悪さをしたお仕置きで子供を家の外に追い出したとします。親には別に家の外に出しただけと思います。しばらく経てばドアを開けてまた家の中に入れてあげようと思います。しかしまだ幼い子供には家から追い出されるだけで強い疎外感を抱きます。もう二度と家の中に入ることができないのではないかと思って強い精神的ショックを受けます。時にはトラウマになるほど心が傷つくこともある。親はすでに世間の荒波を経験して辛い言葉や精神的な強さを身につけています。その自分を基準にこれくらい強く叱っても大丈夫だろうと思ってしまう。子供は親が考えるよりはるかに怯えやすい。そういう親とことで受ける精神的ストレスの違いを知っておくことです。精神的な強さを身につけていない子供を強く叱るのはやめる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その11。父と母の教育論は違っていて当然。子供をきちんと育てようとする父と母の間でよくありがちな対立があります。教育論の違いによる対立です。おおむね父は厳しく育てようとする傾向があり、一方で母は優しく育てようとする傾向があります。男性は一般的に強さを身につけるため過去に親から厳しく育てられた。逆に女性は優しさを身につけるため過去に親から優しく育てられた。もちろん必ずしもこの通りとは限りませんが、おおむねそういう傾向が強いはずです。男性には男性として育てられたプロセスがあり、女性には女性として育てられたプロセスがあります。性別が違うので親から受けた教育が違います。父と母の教育論に差があります。その結果、子供への教育の差で揉めます。 母が子に甘い教育を施しているのを見て、それでは甘えた子に育つ。もっと厳しく育てろ。と言って母に怒鳴る。父が子を厳しく育てているところを見て、厳しすぎて子供がかわいそう、と母は泣く。父と母が求める教育のすれ違い、価値観の違いから喧嘩が起きてしまいます。厳しく教育すべきか、それとも優しく教育すべきか。父の教育と母の教育のどちらが正しいのか。実のところ、両方が必要です。むしろ、教育の仕方が違っているからこそいい。単に、父と母とで、教育する仕方が違うだけです。父は、厳しさを持って教えようとし、母は、優しさを持って教えようとしている。しかし、どちらも、子供のことを真剣に考えている、という根底部分は、変わりありません。子供への教育アプローチが違うだけ。子供がすくすく育つためには、厳しさも、優しさも両方必要です。本来、父と母との教育観が違ってこそいい。悩むところではなく、むしろ、喜ぶべきことです。厳しさから忍耐や辛抱を覚えます。優しさから親切や丁寧さを覚えます。子供は両方の価値観から学べ、すくすく育つのです。父と母の教育論の違いを認める。子供がすくすく成長する30のしつけ。その12。時には夫婦喧嘩も必要。大切なことは、きちんと仲直りすること。夫婦とはいえ、全く喧嘩をしない夫婦は珍しいです。生まれも育ちも性別も違う。いくらお互いの仲が良くて結婚をしたとはいえ、結婚してからも全く喧嘩がないということは稀です。一緒に暮らしていると、パートナーの気になる癖や生活習慣が見えてきます。時には喧嘩をすることもあるでしょう。喧嘩は悪いことではありません。むしろ喧嘩は良くないと思い、むやみに喧嘩を避けようとする方が良くありません。夫婦なのに言いたいことをずっと言えないのは本当の夫婦ではない。会社での社交辞令と大差がなくなります。ストレスがたまり、いずれ夫婦も崩壊です。友人との喧嘩でもそうですが、喧嘩をしてこそ本当の友情が育まれます。言いたいことを言い合って、お互いが刺激し合える関係こそ本当の人情です。大切なことは、喧嘩を避けることではなく、きちんと仲直りをすることです。仲直りさえできれば、喧嘩をしても以前より深い仲へ発展させることができます。一度、お互いの胸の内をさらけ出すことで、お互いのことを本当によく理解できるチャンスになるからです。仲直りができるなら、夫婦喧嘩をしてもいい。子供へきちんとした教育も大切ですが、まず夫婦仲をきちんと深めていくことが第一です。言いたいことを適度に吐き出し、夫婦仲を深める。子供がすくすく成長する30のしつけ。その13。子供の前で夫婦喧嘩をしない。夫婦の喧嘩は悪いことではありません。喧嘩をすることで本音を出し合えます。それも大喧嘩こそ本音が出し合える。大切なことは仲直りです。きちんと仲直りさえできれば以前より深い仲に発展させることができるはずです。ただし一つ守っておきたいことがあります。どんな喧嘩であろうと子供の前では夫婦喧嘩をしないということです。お友達と喧嘩をしてはいけませんと言っている親が喧嘩をしていると子供はどう思うでしょうか。なんだ。自分こそ喧嘩をしているではないかと幻滅されてしまいます。喧嘩をしているのが幼く見えるように喧嘩をしている親を見て子供は気を落とします。父と母がいがみ合っているところは見たくない。いつも夫婦喧嘩をしていると子供は悲しくなります。大切な人が怒ったり泣いたりしていると子供も情緒が不安定になります。それは心の健康にも悪い影響を与えます。喧嘩をしている父や母を見て子供はいつも不安になり元気がなくなります。喧嘩は子供に見せることではありません。夫婦で喧嘩をするなら子供のいない場所や時間にしましょう。二人きりになれる場所ならいいでしょう。誰も聞いていないので言いたいことが言えることでしょう。親はそういう心がけをしましょう。夫婦喧嘩は子供のいないところでする。子供がすくすく成長する30のしつけ。その14。子供は期待されるほど成績を伸ばす。ギリシャ神話にはピグマリオンの恋という有名なお話があります。キプロス島の王ピグマリオンはある日象牙で女性の像を作りました。彫刻作品とはいえその出来栄えが素晴らしく恋をしてしまいました。なんて美しいんだ。いっそのこと生命が吹き込まれ動き出せばいいのに。彫刻に命が宿ることを寝ても覚めても祈り続けました。熱意が強いのでそれに見かねた恋愛の神アフロディテが特別措置をしました。なんと女性の像に生命を与えました。ピグマリオンとその女性はめでたく結ばれたというお話です。祈りが強ければその願いの通りになるという素晴らしいお話ですね。空想の世界の話であるギリシャ神話に聞こえますが、実は現実の世界でも同じ現象が見られます。実はこれと似た現象が今教育の現場でも起こっています。先生が生徒に期待をすると、その生徒の成績が伸びやすい結果が発表されています。君ならできる。君は頭がいいんだよ。もっと成績が良くなるはずだ。先生から期待されていることが生徒に伝わります。すると生徒たちは先生からの期待に応えたいと思い、一生懸命に勉強するようになります。 その結果、成績が上がりやすくなります。先生の願いや気持ち、祈りが生徒に伝わり、その通りの結果になっていくというのは、ピグマリオンと同じです。これをピグマリオン効果と言われます。ギリシャ神話のピグマリオンのように祈りが強ければその願い通りになることから名付けられました。親がすることといえば子供に大いに期待することです。前向きでポジティブな言葉をかけてできると信じるだけでいい。目に見えない期待でも子供には強い影響があります。子供は親からの期待を感じると期待に応えようと行動力が増すのです。期待していることを子供に伝える。子供がすくすく成長する30のしつけ。その15。子供からの難易度の高い質問には調べて教えてほしいと答えればいい。子供は何でも興味を持ちます。髪は何からできているの？なぜあの人は太っているの？太陽に手をかざすと赤く見えるのはなぜ？単純な質問がほとんどであり、親なりに答えることでしょう。髪は木からできているよ。太っているのは食べ過ぎたから。手が赤く見えるのは血が流れているから。子供はなるほどと思い、合点がいきます。しかし、です。時には大人でもわからないような難しい質問が飛んでくることがあります。なぜ空は青いの？なぜお砂糖は甘いの？なぜ空気は見えないの？シンプルな質問です。しかし、返答に詰まるのではないでしょうか。難易度が高い質問に度肝を抜かれることがあるはずです。そういう時、わからない質問に対して大人としてありがちな口実は大人になったらわかる、です。大人になったらわかるという言葉では子供は納得できません。話を濁された気になり、もやもやした感覚が残ります。なぜか親から見放された気持ちになります。こういう時、子供の成長が促される答え方があります。お母さんもわからないから調べて教えてほしいな。子供に調べさせるような質問を返せばいい。自分で調べさせることを促す言葉です。無理にカッコつけず、わからないことは正直にわからないと答えましょう。図書館に行けばわかるかもしれないよ。学校で先生に聞いてよ。子供は子供なりにわからないことを調べようとします。先生に聞いたり本を開いたりするでしょう。自分から調べたことは身につきやすくなります。実際のところ大人でもわからないような内容なので、うまく答えにたどり着けないことがほとんどです。しかし大切なことは調べるという行為です。正確な答えにたどり着けなかったとしても、調べるプロセスの中で知識の向上につながる発見があることでしょう。いきなり正解にたどり着けなくてもいい。シンプルな答えほど答えにたどり着くまでに前提となる知識がたくさん必要です。階段を登るように一つ一つ知識を積み上げていく習慣をつけることです。そういうものです。いきなり初めから答えは見つからないかもしれないが、何か一歩前進することです。子供なりに調べた結果が返ってきたときは親は喜んで聞きましょう。偉いね。よく調べたね。詳しいね。子供はパッと明るくなり、もっと詳しく調べたくなるでしょう。その中でいつの間にか博識になるのです。わからない質問をされたら調べて教えてほしいな、と答える。子供がすくすく成長する30のしつけ。その16。面倒見の良すぎる親は子供から失敗する機会を奪っている。素晴らしく面倒見の良い親がいます。落としてもすぐ見つかるように子供の持ち物すべてに名前を書きます。ズボンにもティッシュとハンカチをあらかじめ入れておきます。子供には大きなお金の管理が難しいと思い、子供からお金を取り上げ親がお金の管理をします。子供は面倒見の良い親のおかげで大きな失敗は避けられるでしょう。一見すればなんて面倒見の良い親なんだと思います。しかし、これではよくありません。子供の行動を先回りして失敗させないようにしています。子供が失敗する貴重な機会を奪っているに過ぎない。これでは子供は本当に育ちません。失敗するのが悪いことだと思っています。失敗してこそ成長します。面倒見が良すぎると子供のためになっているようで、実はなっていない。親の面倒見があまりに良すぎると子供が失敗することがなくなり、自立心が養われません。子供にある程度の失敗をさせるのも勉強の一つです。失敗をして初めて得られることがあります。失敗を経験させ、悔しい思いをさせることで、子供は次から同じことにならないように考えるようになる。どこが悪か、他のか積極的に反省するようにもなります。対策を考えたり、知恵を振り絞ったりして効率のいい方法を考えようとすることでしょう。もうこんな悔しい気持ちは味わいたくない。その時こそ本当の生きる力が活性化されます。面倒見の良すぎる親にならないことです。子供が悔しがったり失敗したりする経験を与えるのが本当に子供の成長を考えた親なのです。子供が失敗できるよう面倒を見すぎないようにする。子供がすくすく成長する30のしつけ。その17。意味もなく子供にお金を与えない。学校ではお金の勉強をきちんと教えてくれません。教えてくれないからこそ家庭の中でお金の教育が必要です。子供とはいえお金の勉強もきちんとさせる必要があります。 お金の勉強は早ければ早いほどいい。大人になってからお金の勉強をしたのでは遅すぎます。できるだけ早い段階からお金の勉強をさせた方が子供の金銭感覚が養われます。お金を使うのが上手な人へと育ちます。子供だからお金を稼ぐ力はまだありません。仕方なくむやみにお金を手渡すのはよくありません。毎月意味もなくお小遣いを与えるのは注意が必要です。子供はお金はもらえるものだと勘違いします。もしくはお金は親にせびればもらえるものだと思う子供もいることでしょう。本来お金とは働くことで手に入れる対価です。お金の土台となる考え方です。一生懸命働くことでその報酬としてお金を手に入れますね。何も働かずにお金を与えてしまうと子供の金銭感覚が狂ってしまいます。社会に出た時に水のようにお金の失敗をしてしまい、あっという間に借金生活になってしまうでしょう。また社会に出てからも親のお金を頼ってばかりになり、自立が阻害されます。これはいくら言葉で教えたところで本当に理解できません。子供とはいえ身をもって体験させるのが一番です。ではどうお金の勉強をさせればいいのでしょうか。もちろんまだ幼い子供にいきなり社会経験をさせるのも酷な話です。難しく考える必要はありません。家のお手伝いがあるではありませんか。小さく簡単なお手伝いでもいいです。時間も力も必要になるような大きなお手伝いでもいいでしょう。働くことでお金を手にする習慣を作ります。そういう仕事をわざと親が作り出しても構いません。一生懸命にお手伝いをしてありがとう、よく頑張ったねと言い、仕事の対価としてお金を与えるようにします。小さくて簡単な仕事なら金額も小さく、大きくて大変な仕事ならそれだけ金額も大きくします。いきなりそういう生々しい教育でいい。お金とは本来生々しいものです。子供はお金は働いて手にするものだという基本的な金銭感覚を身につけることができるのです。お手伝いの対価としてお金を与える。子供がすくすく成長する30のしつけ。その18。子供にトイレ掃除をさせるとトイレをきれいに使うようになる。トイレをきれいに使いなさい。親なら一度は口にするしつけでしょう。まだやんちゃな子供は親からきれいに使えと言われてもなかなか言うことを聞いてくれません。もしトイレ掃除を親がするとどうでしょうか。どうせ最初から汚いトイレだ。もっと汚しても大して変わらない。別に自分が掃除するわけじゃない。自分には関係ない。トイレに対して気を使わなくなり、汚く使ってしまいます。掃除をする人のことや、次に使う人のことを考えない人へと育ってしまいます。そういう人に限って、公衆トイレでトイレを散らかしていきます。そういう子供には、トイレ掃除をさせましょう。汚いトイレを掃除するなんて、誰でも嫌ですね。臭くて汚れていて、気分が悪くなります。だからこそ、いい。まだ、子供だから早すぎることはありません。嫌がりますが、いい。トイレを掃除する側になり、初めて感じることがあります。汚く使うと掃除をする人が大変だということが実感できます。そういう経験があると、次からトイレで用を足すときには、きれいに使おうと心がけるようになります。同時に、トイレはきれいに使うものだという常識がしっかり身につきます。汚いという不快感が逆に貧困法制につながります。もちろん、毎回子供だけでは不満が募るので、親と子が交代でトイレ当番を作るなどすればいいでしょう。トイレ掃除に強い子供は大人になってから絶対に強くなります。汚いことに耐えられる子供は社会に出てからも強くなるのです。子供にトイレ掃除をさせる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その19。喧嘩は最初に手を出した方が負け。喧嘩は最初に手を出した方が負け。これは私が親から教わったことでした。幼い頃からいつも言っている口癖です。そういう両親の教えがあってか、喧嘩らしい喧嘩をしたことはありません。私が記憶する限り最後に友人と殴り合いの喧嘩をしたのは幼稚園の時だと思います。それ以来友人と言い合うことはあっても殴り合いまで発展したことはありませんでした。喧嘩は最初に手を出した方が負けという親からの教えがどこか潜在意識にあります。殴り合うような喧嘩をしなかったのも親からの教えのおかげです。いかなる喧嘩でも初めに手を出してしまえばその人が悪い。手を出す喧嘩は絶対によくありません。子供とはいえ道具を武器にして喧嘩をすれば取り返しのつかない大怪我を相手にさせてしまう可能性があります。子供にしつけるべきことは、とにかく相手に危害を加えないということです。喧嘩はしても OK です。自己主張をすることは大切なことです。いけないのは手を出すことです。言い合いまでは OK ですが、殴り合いは NG です。子供にはできるだけ早く、どんなに言い合いはしてもいいが、手を出すのだけはいけないと教えることです。手を出した方が喧嘩に勝つのではありません。手を出した方が喧嘩では負けます。大人の世界はそういうものです。子供でも早くから大人の世界のルールを教えることです。大人の場合、手を出したらそのまま警察行きです。相手に怪我を負わせることはどんな場合でも悪いことなのです。喧嘩をしても手を出すのはやめる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その20。 一度のしつけで素直に言うことを聞く子の方が珍しい。しつけには根気が必要です。一回言って子供が納得し、次からきちんと言う通りにできるのは稀です。子供はすぐ忘れます。さっき指摘した間違いをまた繰り返します。こんな時怒鳴りたくなります。さっきも言ったでしょう。何度同じことを言ったらわかるの。親を侮辱するのもいい加減にしなさい。ここですぐ理性を失う親ではいけません。何度言っても言うことを聞かないから怒鳴ったり体罰をしたりするのはよくありません。そもそも子供は一度のしつけで素直に言うことを聞きません。一度のしつけで素直に言うことを聞く子の方が珍しい。親に必要なのは根気です。子育てとは根気の塊と言っても過言ではありません。根気がなければどう子供をうまくしつけられるのでしょうか。親は初めてしつけるかのように何度でも繰り返ししつけることです。いかに同じことを繰り返せるかです。子供によってその回数に差があるだけです。3回目で素直に聞く子供もいれば、10回目で聞くようになる子もいますし、100回目でようやく言うことを聞く子もいます。子供は親の言っているしつけがいかに重要なのかすらまだわかりません。一回言っただけではその印象が弱い。何度も繰り返すことで繰り返されるということはそれだけ重要なのだと印象づけることができます。何度も繰り返すことで子供はだんだん言うことを聞くようになります。親が理性を失ってはいけないのです。子供が言うことを聞くまで何度でもしつけられる親になる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その21。靴とはいえ侮れない。脱いだ靴で人間性まで判断されてしまう。アメリカでは家の中も寝室も土足で入るのが一般的です。ずっと靴を履き続けるのは蒸れたり疲れたりするので、家庭によってはスリッパやサンダルなどに履き替える家庭もあるようです。しかしまだ少数であり、土足文化は根強くあります。私がアメリカに留学した際、訪問したホスト先ではやはり土足でした。すべての部屋に土足で入ることに最初は違和感を覚えた記憶があります。一方、日本には靴を玄関で脱ぐ文化があります。畳は神に通じる神聖なものだという言い伝えがあるからです。そういう文化の中で生活していますから、文化にのっとったルールを守ることが大切です。では、玄関でただ靴を脱げばいいのかというとそうでもない。脱いだ靴がきちんと出船に備えられていることが大切です。脱いだ靴をきれいに揃える。なぜかというと、マナーや文化だけの問題ではありません。脱いだ靴の状態でその人の生まれや育ちまで判断されてしまうからです。玄関できれいに揃えられた靴を見るといい印象を受けますね。まあ、脱いだ靴をきれいに揃えて偉い。親からのしつけがきちんとなっているのね。マナーがいいね。きれいに靴のかかとを揃えている人の方が賢い印象を受けやすいから不思議です。一方、靴が散らかっているとどうでしょうか。なんてマナーが悪いのだろうか。親のしつけができていない。普段もやんちゃでいたずらばかりしているに違いない。靴が散らかっているとネガティブな印象を持たれがちです。信じられない。脱いだ靴くらいで人間性を判断させてたまるか。確かにその通りです。脱いだ靴くらいで人間性まで判断されてはたまったものではありません。しかし、です。いくら自分がそう思ったところでそう判断してしまう世の中があります。実際のところ脱いだ靴でその人の育ちを判断してしまう場合の方が多いです。そういう世間であり、世の中です。単なる玄関で脱ぐ靴とはいえ、軽視できません。親は子供の頃に玄関で靴を脱いだら、きちんと揃えることをしつけることです。子供のためです。しつけるときも親が靴を揃えるのではありません。それでは意味がない。子供が脱ぎ捨てた靴が散らかっていれば、子供を呼んできれいに整えさせます。脱いだ靴はきれいに揃えるという常識を徹底的にしつけます。当たり前のことと思わせるくらいにしつけておくことです。この基本があるかないかで、その後の人生で得をします。きれいに靴を脱ぐだけできちんとした人だと判断されるようになるのです。脱いだ靴をきちんと揃えるようにしつける。子供がすくすく成長する30のしつけ。その22。できなかった部分よりできた部分を見て褒める。テストで悪い点を取れば叱る。テストで良い点を取れば褒める。親としては子供の成績で良し悪しを判断してしまいがちです。点数の良し悪しで叱る、褒めるというのはあまりいいことではありません。こう思う親心としては、できなかった部分に着目してしまいがちです。丸がついているところはできているからそのままにして、できていない罰がついているところを指摘します。そうではありません。まず正解できたところに着目します。テストの結果を見て、罰印を最初に見る癖がついていませんか。罰印より先に丸がついているところを見るようにしましょう。テストで悪い点を取っても上手に褒めることができます。丸がたくさんついているね。もう少し頑張ればもっとたくさん丸がもらえるよ。そういう言い方をすればいい。できているところを見て褒めてあげます。子供はもっと褒められたい。もっと勉強するぞ、とやる気を出します。バツ印より丸印を先に見る癖をつける。 子供がすくすく成長する30のしつけ。その23。10歳になればそろそろ子供への対応を変える時期。10歳以前の子供はまだ十分な分別がありません。まだ手先も不器用ですから、道具を誤って使い大怪我をさせてしまうこともあるでしょう。まだ親の関与が必要な時期です。しかし10歳を過ぎればどうでしょうか。10歳にもなればそれなりに分別がつき、常識、作法、マナーなどを覚えます。足し算や引き算ができるようになるので、買い物もできるようになります。道具の使い方もわかるようになっている年齢です。お金とは何かを理解し、世の中のことが少しずつわかり始める。10歳になればそろそろ子供への対応を変える時期です。できるだけ子供に自分のことは自分でさせるよう教育方針を変えるようにします。子供のことが心配とはいえ、いつまでも親が子供の面倒を1から10までやるのもよくありません。子供への過保護、過干渉をそろそろ卒業する時期です。例えば今まで学校で使うノートには親が名前を書いていました。10歳前はまだ字の書き方を十分に分かっておらず、漢字も分かりませんでしたから仕方なかった。しかし10歳にもなれば、自分で自分の名前くらいは書けるようになっているはずです。自分でノートに名前を書かせます。下手な字でも結構です。子供ができるのに親がやる必要はありません。散髪もそうです。10歳までは親が子供を散髪屋まで連れて行き、散髪が終わるまで待っていました。交通ルールも分かっていませんし、どこに散髪屋があるのかもよく分かっていないので仕方なかった。しかし10歳にもなれば、散髪屋の場所が分かり、交通ルールも覚え、お金の支払い方も自分でできるようになります。親は子供に散髪に必要なお金だけを持たせ、近くにある散髪屋に一人で行かせます。どうすればいいのか自分でも分かっているはずです。散髪屋は危険なところではありません。子供ができる範囲のことからでいい。もちろん10歳と言わず、成長が早ければ9歳からでも8歳からでもいい。大怪我や大金が関わるようなことは親の関与が必要ですが、日常の雑務は子供にやらせるくらいでいい。親がするのは子供が大怪我をしないサポートだけでいい。自分のことは自分でやるというしつけです。できるようになったことは自分でやらせるようにする。できる範囲を次第に広げていく。これが自立の第一歩です。まだ世間から見れば小さな第一歩ですが、本人には大きな一歩です。自分のことを自分でできるようになっただけでも大きな成長です。この積み重ねによって子供は成長していくのです。10歳前後になれば子供への過保護、過干渉をやめる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その24。子供にも家族運営に参加させる。まだ一人で買い物ができないくらい幼い頃は、家のことを親が全部してくれました。子供は何もしなくてよかった。例えば食事です。朝になればテーブルには朝食が並べられ、夕方には夕食が並べられました。別に何の苦労もありません。全部親がしてくれていたので、全部親がやってくれるもの、食事はテーブルに並べられるものという甘えた意識があります。しかしそうではない。家庭での食事は当たり前に出るものではありません。それまでには努力、苦労、時間などプロセスがあります。父が会社で働いてお金を稼ぐ。母はそのお金で買い物をする。買い物で買ってきた食材を使い、栄養のバランスが良くなるように知恵を振り絞りながら一生懸命に料理を作る。子供たちは食事をすることができています。陰で見えない努力をしている親がいます。可愛い子供だからいつまでも甘やかしたいところですが、よくありません。子供が本当に可愛いなら、そろそろ厳しくなる必要があります。親だからとはいえ、いつまでも親が子供の面倒を1から10まで見る必要はありません。子供たちへ本気の教育を施し始める時期です。目安は10歳前後です。10歳前後になれば、子供はある程度の分別がつき始めます。自分で考え判断し、自分の意思で行動できるようになるはずです。そこで次のステップです。家族運営に子供も参加をさせるようにします。家族とはチームワークという実感を持たせることです。子供たちに食事は勝手に出るものではなく、父と母のおかげで食べていけているという理解をさせ、実感を持たせるためです。家族の一員であることを実感させるためには、家族運営に参加をさせるのが一番です。まずは子供にお買い物の手伝いをさせてみましょう。子供にお使いをさせます。買ってほしい食材のメモだけを渡し、買ってこさせるようにします。食材の分量まできちんと書いておきます。そういう時間があると、いつも家で出る食事へのありがたみが湧いてきます。なぜ父は朝早くから会社に向かうのかが理解でき、母の作る食事のありがたみが分かってきます。食べている食材をどこから手に入れているのかが理解でき、食事への感動が増えます。家族運営に参加させることで家族の結束が強まり、連帯感が生まれます。お使いだけではなく、洗濯物の取り入れ、掃除の手伝い、ゴミ捨ての手伝いなどもどんどんお願いしましょう。家族というのは大きな船と同じです。全員が協力して進めていきます。もちろんできる範囲からで結構です。できる範囲のことからでコツコツやらせるようにしましょう。子供は嫌がってもやらせるくらいでいい。10歳にもなれば子供でも家族の力になります。家族を支えているという実感を持たせるのです。子供にお使いを頼む。 子供がすくすく成長する30のしつけ。その25。やりたくない習い事は無理にやらせない方がいい。親は子供にたくさんの習い事をさせようとします。親としては子供にたくさんのことを覚えてもらいたいと思います。子供を思う当然の親心ですね。その結果、学習塾から始まり、ピアノ、水泳、ダンス、習字、体操などのたくさんの習い事を子供に勧めようとします。めまいを感じそうですね。一週間にいくつも塾や習い事をするのは立派ですが、もっと前提となる大切なことがあります。子供がやりたいことなのかどうかです。子供がやりたいと言ってやらせるのと、やりたくないと嫌がっているのに無理にやらせるのとでは全然違います。やりたいと言ってやらせる習い事は子供が前向きになっているので習得が早いです。習い事そのものより友人がいるからという理由かもしれません。それでもいい。挑戦をするいいきっかけは何でもいい。とにかく本人がやりたいかどうかです。何か新しいことを始めたいという子供のサポートをするのが親の務めです。そういうところから才能の芽が伸びていきます。しかし、やりたくないと言っているのに無理にやらせるのはよくありません。親としては子供に習ってほしいことがあるのでしょう。子供が嫌がっているにもかかわらず無理にやらせるのは余計に嫌いになってしまうだけです。ピアノが嫌いなのに無理にピアノを習わせても上達どころかピアノがもっと嫌いになります。習い事にはお金がかかりますから経済的とも言えません。どうせお金を使うなら子供がやりたいと思う習い事に対して投資することです。それが子供の才能を伸ばすお金の使い方です。習い事をするときの主役はあくまでも子供なのです。子供がやりたいという習い事をさせる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その26。外国語学習に力を入れるなら母国語の学習から徹底すること。現在世界共通語といえば英語です。国際的に定められているわけではありませんが、世界経済では英語を使ってビジネスをするケースが多い。事実上の標準になっています。昔は英語を知らなくても生活に支障はありませんでした。しかし時代は国際化です。国と国同士の交流が盛んになっています。仕事でも他の国と積極的に仕事をしたり交渉したりするケースが増えています。英語は話せて当たり前という日が近づいています。いえ、もうそうなっているのかもしれませんね。実は語学というのは学ばせる時期が早いほど習得も早いという特性があります。若い頃は脳に柔軟性があるので新しい言語を覚えるのに適しています。外部からの刺激に適応するのが早い。そうした国際化の風潮と脳の適性事情から幼い時期から英語教育に力を入れる家庭が増えています。幼い時期から英語に触れさせた方が将来は英語力を武器に就職にも有利になるはずだろうと思います。もちろん、第二言語として英語に触れるのは悪いことではありません。基本的な日常会話くらいは触れさせて英会話への抵抗を小さくするのは大きな意味があります。しかし、いくら英語が大切でも生活の大半を英語に使わせるのはよくありません。自分が話すべき優先言語が混乱してくるからです。自分の気持ちを言いたいとき、母国語でも外国語でもとっさに出てこなくなります。きちんと母国語を理解していないと外国語の理解すらできません。母国語と外国語の半々になってしまうと、どちらの言語も中途半端になってしまいます。英語力で本当に土台となるのは母国語です。いくら英語が将来必要とされるとはいえ、語学習得の基本はやはり母国語です。軸を作るためです。母国語をしっかり学ぶことで自分を表現するための軸が体の中に出来上がります。自分の考えを表現する軸があって、その軸を中心に応用ができます。軸があれば他の言語を取得しようとしたとき、うまく比較できたり、単語の意味が頭に入ってきたりするようになります。母国語をきちんと学ぶからこそ自分の考えを分析したりまとめたりうまく伝える表現などができるようになる。母国語という軸が先にあって外国語もうまく話せるようになります。本当に外国語を磨きたければ、実は母国語を徹底的に学ぶことです。何より大切なことは、これが私の母国語なんだという意識です。母国語を通して自分の国への愛着、興味、関心が出てきます。外国語学習の土台は実は母国語の学習です。遠回りになるようで、実は一番近道なのです。外国語の勉強は母国語から始める。子供がすくすく成長する30のしつけ。その27。子供に求めるべきは早いかよりできるか。スピードの問題があります。今は国際社会です。スピードがものを言う時代であり、仕事の早い人が評価される世の中です。大人である親なら痛切に実感していることでしょう。そのため我が子を思う親ならスピードのある子に育ってほしいと願います。将来、我が子がスピード社会でうまくやっていけるように、早い時期からスピードを求めようとします。その結果、子供のしつけにもスピードを要求してしまうようになるケースがあります。お買い物をさっさとできるようになってほしい。素早く着替えができるようになってほしい。早足で歩けるようになってほしい。もっと勉強のスピードを上げてほしい。教育熱心な親ほど、いつの間にか子供の教育にスピードを求めようとします。のろのろ動く子供にイライラしていませんか？ それは知らぬ間に子供へスピードを求めている兆候です。そういう親に限って子供ができるようになってもそれが当然だと思い素直に喜びません。いつもイライラを隠せず早くしなさい。と叱ってばかりになります。子供は叱られて元気をなくし、なかなかスピードが身につくようになりません。生きていくために速いかどうかは問題ありません。もちろんスピードがあれば強力な武器の一つになりますが必須ではない。あればいいですがなくてもいい。英語と同じです。あった方が便利ですが生きるために必須ではありません。なくても生きていくことはできますし幸せになることもできます。本当に大切なのは速いかよりできるかです。できることが一つでも増えれば素直に心から喜べる親になりましょう。できることが増えていく子供の成長に喜びを感じてください。親が喜ぶと子供は嬉しくなります。できるかどうかを親が喜ぶと実は子供は自然にスピードが出てきます。もっと手際よくやってみせ親を驚かせようとするからです。親の喜んでいる顔を見たいと思い手際よくするために知恵を振り絞り始めるのです。子供ができるようになることを素直に喜ぶ。子供がすくすく成長する30のしつけ。その28。しつけが必要なのは子供より親の方かもしれない。モンスターペアレントという言葉をご存知ですか？そのまま直訳すれば怪物のような親という意味です。子供を大切にする気持ちが行き過ぎて社会のルールを破ったり度が過ぎたクレーマーになっていたりする親のことです。給食で子供の嫌いな食事を出したので学校を訴えようとする親。授業中に挙手をした子供たちの中で当てられなかったから無視されたとして先生を訴える親。子供の喧嘩を止めに入った先生の行為を体罰として訴える親。信じられないようなひどい事例まであります。今一度自分にもそういう兆しがないか振り返ってみましょう。子供を大切にしようとしたり、子供にいい教育を施そうとしたりする気持ちがあるのはわかります。しかし、いくらしつけとはいえ、誤ったしつけです。怒りを向ける矛先も明らかにおかしい。なぜ、このように非常識になるのか。我が子を大切に思うあまり他が見えなくなっています。親は我が子に一点集中です。その視野の狭さがいつの間にか非常識な行為へと結びついています。こうした状態ではしつけが必要なのは子供より親の方と言われても仕方ありません。子供をしつけるのも大切ですが、その前に親として常識に沿った行動ができているかどうか客観的な目を持つことです。子供をしつける前に一人の親として常識的かどうか振り返ってみましょう。我が子を愛する気持ちが強すぎて何かに盲目になっていないか。判断が常識からずれていないか。考え方が卑屈になっていないか。自分を客観視できる時間を作ってください。客観的に自分を見ることができれば非常識なことをした時にすぐ気づけることでしょう。親としての自分を客観視できるようになる。子供がすくすく成長する30のしつけ。その29。親子の中とはいえ閉まっているドアを開けるときにはノックをする。あなたが自分の部屋のドアを閉めるとき、どのようなときでしょうか。大きく分けると次の2つのうちどちらかです。見られたくないから。一人にしてほしいから。子供の部屋のドアが閉まっているときも同じです。中を見られたくないか、一人にしてほしいかのどちらかです。服を着替えている最中で人に見られたくない。勉強に集中しているから一人にしてほしい。閉まっているドアからそうした無言のメッセージが伝わってきますね。親であるあなたも自分の部屋を閉めるときには中を見られたくないか一人にしてほしいかのどちらかのはずです。着替えている最中で見られたくない時間や読書で一人にさせてほしいときです。子供の部屋に入るときとはいえきちんとノックです。それがマナーです。大切なことは相手を驚かせないことです。今からいりますがいいですかという合図を相手に送ります。子供の部屋くらい別にノックなんていらないだろう親子の中じゃないかと思いますがそうではない。親子でもきちんと線引きは必要です。家庭内は礼儀やマナーを身につける最も基本的な場所です。子供はいきなり前触れもなく部屋のドアが開くと驚きます。子供の部屋は子供のプライベートです。ノックもなくいきなり子供の部屋に入る親なら自分の部屋なのに気が休まりません。いつ親が入ってくるかわからないので聞き耳を立ててビクビクしていないといけません。自分の部屋であるにもかかわらず落ち着けない。親へのしつけに聞こえるでしょうが子供へのしつけです。親がそうする手本を見せることで子供は真似をします。もし親が子供の部屋に入るときノックをしないと子供も親の部屋に入るときノックをしなくなります。そればかりではありません。他人の部屋でも仲が良ければノックはいらないと思い日常の至るところでいきなり用件から始めようとする。他人の部屋に入るときお邪魔しますと言わなかったりトイレの個室をノックなしでいきなりドアを開けようとしたりなどです。電話をしていきなり自分の用件から話し始めます。親がそうしていたから普通だと思ってしまう。だからこそ子供の部屋とはいえきちんとノックをしましょう。基本的なマナーです。親の礼儀正しい行動を見て子供は親からのメッセージを受け取ります。親子のような慣れ親しんだ中でさえ最低限のマナーを保ちましょう。それが人間関係を長続きさせるコツですよ。という教えを伝えています。 ノックをしてから他人の部屋に入ってみましょう。かっこいいです。品があり、礼儀や育ちの良さが伝わってきませんか。親子の仲とはいえ、ノックをしてからドアを開ける。子供がすくすく成長する30のしつけ。その30。しつけは弱くても問題ない。むしろしつけが厳しすぎて非行に走る方が多い。最後にお話ししたいのは少々ショッキングな内容です。しつけというテーマですから、本当は最初に話をしようかと思いましたが、あえて最後に持ってきました。しつけをしすぎる弊害についてです。私がアメリカ留学をしていた時のことです。M さんという20代後半の男性と知り合う機会がありました。一緒に食事に行ったり、ドライブへ連れて行ってもらったりして、だんだん親しく話をするようになりました。最初は普通の男性という印象でしたが、しばらくすると少し変なところが目につくようになりました。一緒に歩いていると M さんの行動が少し変です。買い物に一緒に行って、駐車場で車を止めた後、鍵をかけ忘れていない車がないかドアをチェックしています。明らかに怪しい。部屋を物色しようとする泥棒のようです。ドアが開いていたら何か盗んでやろうと思って、信じられないことを口にします。そういう態度にしろ、話の内容にしろ、彼の人柄があまり良くないと感じ始めてきました。また、ある日、日本でどんな仕事していたの?と聞くと、密輸入をしていた。一回40万円くらいだったかな、と言います。彼の親はどんな人なのか興味が湧き、M さんに尋ねてみました。おそらく、親からの教育が悪かったのだろうと、それらしい返事を予想していましたが、完全に期待を裏切られました。学校の校長先生をやっている、と言います。え?なぜ?何があったの?驚いた勢いから続けて質問を飛ばしました。校長先生ともなれば、むしろ貧困法制の整った人に育てられるような気がします。親からのしつけがあまりに厳しくて耐えられなかった。体罰もたくさん受けた。それである日爆発したんだ。親が厳しい教育者であったがゆえに、逆に子供は非行へと走ってしまいました。実はこうしたケースは彼だけではありませんでした。留学といえば育ちのいいお金持ちが行くという華やかなイメージがありますが、一概にそうとも限らない。あまり詳しくは書けませんが、彼に近いケースを数多く目にしてきました。親からの教育が厳しくて日本から逃げるように海外へ来た人は多くいました。親からのしつけが弱くて非行に走る子は少ないです。親からしつけが少なくてもそれなりに子供は育ちます。身近にいる友人や先生などを参考にして自分なりに学んで成長していきます。むしろ逆の場合の方が多い。親からのしつけが厳しすぎてストレスがたまり、ある日爆発させるかのように非行に走ってしまうというパターンです。ある日を境に完全に親の言うことを聞かなくなり、非行に走ってしまうようになる。特にしつけが厳しすぎたり、体罰などをする親に育てられたりした子はそういう傾向が強いです。政治家の息子が非行に走ったり、大物芸能人の息子が大麻で逮捕されたり、などはそういう類です。親からガチガチの型にはめられた生活が窮屈になり、ある日不満を爆発させます。これが難しいところです。完全に甘えさせるのもよくありません。常識や作法も礼儀もなくて社会性を欠いてしまえば、大人になった時苦労することでしょう。では、しつけが厳しければいいのかというと、そうでもありません。厳しすぎるしつけの中でも、特に体罰はいけません。大切なことはしつけをしつつも、厳しすぎないことです。ある程度は許容しながら、ゆっくりのんびりしつけるという微調整がしつけに最も苦労するところなのです。しつけをしつつも、厳しすぎないようにする。子供がすくすく成長する30のしつけ。まとめ。その1。自由奔放に育てるのはやめる。その2、しつける前に親が手本を示す。その3、食べたものを台所まで持っていくようにしつける。その4、子供に勉強しろ、と言う前に親が勉強する。その5、食後の歯磨きをしつける。その6、お墓参りの意味を教える。その7、言い訳をやめて反省を促す。その8、使い終われば元の場所に戻すようにしつける。その9、子供をしつける前に親が立派な手本を見せる。その10、精神的な強さを身につけていない子供を強く叱るのはやめる。その11、父と母の教育論の違いを認める。その12、言いたいことを適度に吐き出し夫婦仲を深める。その13、夫婦喧嘩は子供のいないところでする。その14、期待していることを子供に伝える。その15、わからない質問をされたら調べて教えてほしいなと答える。その16、子供が失敗できるよう面倒を見すぎないようにする。その17、お手伝いの対価としてお金を与える。その18、子供にトイレ掃除をさせる。その19、喧嘩をしても手を出すのはやめる。その20、子供が言うことを聞くまで何度でもしつけられる親になる。その21、脱いだ靴をきちんと揃えるようにしつける。その22、 バツ印より丸印を先に見る癖をつける。その23。10歳前後になれば子供への過保護、過干渉をやめる。その24。子供にお使いを頼む。その25。子供がやりたいという習い事をさせる。その26。外国語の勉強は母国語から始める。その27。子供ができるようになることを素直に喜ぶ。その28。親としての自分を客観視できるようになる。その29。親子の仲とはいえ、ノックをしてからドアを開ける。その30。しつけをしつつも厳しすぎないようにする。